先々週は1日収容会のためにまた先週は夏季休暇をいただきましたので2週ほどマタイによる福音書から離れておりましたが今朝からまた福音書の御言葉に聞きたいと思います。今朝は5章33から37節に聞いてまいります。ここで主イエスは誓うこと、誓約をするということ、このことについて取り上げて語っておられます。33節で主イエスは仰せになります。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。こう主イエスが仰せになるように、当時のユダヤ教のラビ、聖職者たちは主なる神に対して誓ったことは必ず果たせというふうにユダヤの人々に命じていたわけです。そしてその根拠となっていましたのが旧約聖書の律法、例えばレビ記の19章11、12節などです。お聞きいただければよろしいです。あなたたちは盗んではならない、嘘をついてはならない、互いに欺いてはならない、私の名を用いて偽り誓ってはならない、それによってあなたの神の名を汚してはならない、私は主である。実際当時のユダヤの人々はしばしば誓う、お互いに誓い合うということをしていたようであります。そしてラビたちはその偽りの誓いをしてはならない、誓ったことは必ず果たせと教えていたわけで、ということは、誓うということ、誓約をするということそのものが否定されていたわけではなかったわけです。けれども主イエスはこうせになります。34節。一切誓いを立ててはならない。つまり主イエスは誓う、誓約をする、その行為そのものを禁じておられるのです。それはなぜでしょうか。おそらくそこにはそうされなければならなかった理由があったはずです。まず当時のユダヤの社会は、人々がしばしば誓いを立てなければならない、そういう事情があったということが考えられます。私たち人間は言葉を交わし合うことで、おのおのの生活を成り立たせています。そして当たり前のことでありますけれども、そこで交わし合う言葉がお互いに信頼するに至る真実の言葉であるということが、お互いの生活を成り立たせることの基盤となり、また土台を作ります。この真実な言葉が生活の土台を作るということ、これは政治の世界でも経済の世界でもそうですし、職場でも家庭でも学び合うでも、あるいは地域社会でもそうであります。お互いの言葉が信用できない、不真実な言葉であるなら、もう初めから生活が成り立たないということがあります。その点でお互いに交わし合う言葉が必ずしも真実な言葉ではなかった、信頼に足る言葉ではなかった、そういう現実がどうも当時のユダヤの社会にもあったようであります。それはなぜかと言いますと、誓いを立てる、あえて誓いを立てなければならない、これはあくまでも特別な場合であるからです。誓いと言いますのは、自分の言葉が本当であると、真実であるということを相手に認めてもらうための、いわば特別な儀式です。つまり誓うことによって通常の場面以上に、例えば権威を持たせるとか拘束力を持たせるとか、そういうことをするわけです。なぜわざわざ誓いを立てなければならないかというと、おそらくそれは相手との信頼関係が今一つだからです。誓うということをしなければ相手が自分を信頼してくれないという思いがあるからです。 そういう心もとない思いがあるからこそ、あえて誓いを立てるわけです。それからまた誓いを立てるときには大抵保証人を立てるわけです。それは、自分の言葉が本当に信仰に至る言葉であるということを自分以外にも保証してくれる存在を示すためです。そしてその存在というのはほぼ例外なく自分より大きな存在です。私もそういうふうに言った覚えがありますけれども、よく子供の頃などにそういうふうに言った覚えがありますが、私たちの周りでも神かけて力、そういう言い方がなされます。つまり神を保証人に立てるということで、自分が本当のことを言っている、本当に約束を果たす、それは神も認めてくれるほど確かなことだというふうに言いたいわけです。それは今朝の聖書箇所でも同じです。34節35節、天にかけて誓う、地にかけて誓う、エルサレムにかけて誓う。天や地やエルサレムはいずれも主なる神様に関わりを持つものでありまして、ですからこれらにかけて誓うということは、つまり神様その方にかけて誓うということと同じです。ですから当時のユダヤの人々もまさに神かけて誓っていたわけです。そのことは何を意味しているでしょうか。もしお互いの言葉が真実であって信頼に足る言葉であるならば、日常生活の中で普通に交わし合う言葉がもうそれ自身真実な言葉であるならば、ことさらに誓うということはいらないということであります。そういう特別な振る舞いが求められなくともよかったはずです。つまり要するに頻繁に誓い合わなければならない社会というのは、それだけ人々の信頼が崩れてしまっている社会であるということを意味しているわけです。お互いの言葉がもはや信じられなくなってしまっている社会であるということを裏書きしているわけです。ここで主イエスが誓ってはならないと仰せになっていること、誓うという行為そのものを禁じておられること、その理由の一つはおそらくそこにあります。つまり真実の言葉を取り戻せということです。あえて誓い合うことが必要であるような、そういう歪んだ社会を言葉の真実さを取り戻すことによって、もう一度健やかな社会としてよみがえらせようということであります。もう一つのことがあります。誓いを立てるときに保証人として神を立てるということでありますが、それはすでに申しましたが、自分の確かさ、自分の正しさを神に保証してもらうためであります。しかしよく考えたいのでありますが、自分の正しさを証明し補強するために神を持ち出すというのは、自分の義を立てるために神を利用するということではないでしょうか。そこで絶対の計りとされているのは、実は神ではなくて自分自身の計りであるということは、そこでは人間は自分を神のように正しい存在とみなして、自分が神になり変わるということが起こっているわけです。そしてその時に覚えられなければならないのは、人間の正しさは極めて心もとないということです。それは不完全極まりないということです。聖書は言います。義人は正しい人は一人もない、人は皆始祖アダムによって生まれながらに罪人である。その生まれながらの罪人が自分は正しい、正しさにおいて完全であると思い込んで互いに誓い合い、その時神を証人として持ち出す、 これは明らかに人間が神の上に立っている、そして神を利用しているわけです。そしてこれこそが律法の実戒を禁じている神の御名の乱用であります。実戒の第3回はこうです。あなたの神主の名を御名に唱えてはならない。御名にその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。当時のユダヤの人々はしばしば誓うということを、お互いに誓い合うということをしており、ユダヤ教のラビたちは誓い、偽りの誓いをしてはならないと、誓ったことは必ず果たせと教えていた。しかし人は皆罪人であり、人間の正しさは不完全である。それゆえ本当は人間が誓うということそのものが極めて心もとないことであるわけです。自分自身の不完全さということを悟ることなく、神の名を自分の義を補強するために持ち出して誓うというのは、実はそれは神の御名を乱れに唱えること、神の御名を自分自身の不完全さ、罪深さによって汚すこと、そういう振る舞いに他ならないわけで、そのことを理解しますなら、ここで主イエスがなぜ一切誓うなと仰せになっているのか、誓うという行為そのものを禁じておられるのかということが分かってくるのだと思います。37節、あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。つまり主イエスを仰せになります。正しいことは正しいと、間違っていることは間違っていると、はいははい、いいえはいいえと言いなさい、シンプルにそのように言いなさいと。言い訳とか言い逃れとか下心のゆえに余計な言葉を付け加えたり、そうしたことをしないで、しかりはしかり、否は否という、それでよい。それが真実な言葉を語り合うということです。だからこそそこに信頼関係が生まれます。けれども考えてみれば、そのシンプルな事柄が人間にとっていかに難しいことか。しかりをいなと言い換えてしまい、いなをしかりと言い換えてしまう、そのように真実をねじ曲げてしまう。人は誰もがそうした不自由を抱えており、そこに人間の限界があるわけです。さらに主イエスは仰せになります。36節、またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。34、35節で引き合いに出されておりましたのは、天であり地であり、エルサレムでありました。先に言いましたように、それらは神に関わるものでありました。つまり神かけて誓うということでありました。けれども36節では自分の頭にかけて誓うということが言われて、まさにここに誓いということの本質が明るみに出されたということです。つまり実は人々は自分を神として自分にかけて誓っていた。しかし主イエスは仰せない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできない。人間とは実はそれほどに無力な存在である。そのことに気づかなければならない。何よりも人間の髪の毛を白くも黒くもできるお方は誰なのか。それは作り主になる神です。要するに主イエスはここで、あなた方は神を見ようと仰せになっているです。あなた方を作られた方を仰げと仰せになっているです。 メソミスター諸教理問答書問い1、人間の主要な目的は何ですか。人間の主要な目的は神の栄光をたたえ永遠に神を喜ぶことです。主イエスがここで一切誓ってはならない同棲になることには、当時のユダヤの人々におけるいわば決定的な問題があったんです。それは作り主を忘れていたということです。神の真実ということがあるにもかかわらず、その神の真実に思いを向けなかったということです。誠に真実なるお方である神を顧みようとしなかったということです。だからこそ、そこで頻繁に誓われるということがあったとしても、それらの誓いは誠実で極まりないものにならざるを得なかった、そうした現実を前にされて、主イエスは誓うという行為そのものを禁じてしまわれるほかにはなかったということであります。けれども、そこからもう一つのことが理解されてきます。もしも人間が真実の誓いを取り戻すということができるとすれば、それはどのようにしてであるのか。しかりをしかりと言い、いなをいなという、そうした真実な言葉の回復と信頼関係の再構築、それが可能となるとするなら、何によってであるのか。この聖書箇所において主イエスが根本的に問われているのはそのことです。それは神に立ち返ることによってです。神の真実に立ち返ることによってです。人間は不誠実であります。人間の誓いは不完全であります。しかし神は真実な方です。私たちはこの礼拝でも各々の聖書を携えてきました。聖書に基づいて改めて覚えたいのです。神の真実というものがあるわけです。神の真実が私たちの目の前に示されているわけです。この世はなおこの神の真実を知らないかもしれません。この世の人間の不完全な計りで計り合うことしか知らないかもしれません。それが世界と国家と私たちの日常生活におけるさまざまな歪みとして今露呈しているということがあるかもしれません。しかし主イエスを通して神に結ばれて神につながって生きる者たち、その一人一人に神の真実が知らされている、示されている。そして私たちは自らもこの神の真実に生かされて生きるべく招かれているわけです。昨夜の礼拝を再開しまして、中断しておりました旧約聖書の詩編を学ぶことをまた始めております。ここ数回は神の選びの民イスラエルの歴史を顧みる詩編を続けて学んでいます。本有の107編の総合であります。主なる神はイスラエルを愛され、この神との間に恵みの契約を結ばれました。旧約聖書を見ますと、この恵みの契約に、神との契約にイスラエルの側は不誠実でありました。イスラエルの民は度重ねて神に背き罪を重ねました。けれども神はイスラエルのそうした罪と背きにもかかわらず、この民を許し憐れみを注ぎ続けられました。それはなぜかというと、ご自身がイスラエルとの間に結ばれた契約にご自身が誠実を貫かれたためでありました。神様はこの恵みの契約に対して忠実を貫かれました。 イザヤ書43章25節。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。この恵みの契約は時満ちて、主イエスの十字架とよみがえりの御業により極みに至り成し遂げられるということになりました。主イエスは私たちのために十字架に死なれよみがえられました。そこに示されている神の愛と真実が私たちを支えています。この神の真実に私たちは生かされています。神は人間がご自分を裏切るときにもかかわらず人間を愛し、許し、守り支えてくださる方、人間と共にあろうとされる方です。なんと大いなる愛と深い憐れみがそこに示されていることか。これが十字架の愛であります。罪人を憐れみ、その罪を許し、人間を誠に生かす神の愛がそこに示されています。この世のものではない、この神の愛と真実を知らされるとき、私たちは自分自身の鎖から解き放たれます。もう自分を頼って生きる必要はない、自分の頭にかけて誓う必要はない。ビクビクしながら神かけて誓うと強がる必要もない。私たちのために自由と解放の道をしつらえてくださった御自ら恵みを注いで私たちを解き放ってくださった、その主イエスの真実により頼んで生きていけばそれでよいのであります。この神の真実に立ち返り、主イエスに結ばれることによって私たちもまた互いに真実に生きるということにおいて息を吹き返すのです。もしかすると私たちは今朝一切誓ってはならない当選なる主イエスの御言葉に戸惑いを覚えたかもしれません。なぜなら教会ではしばしば誓うことをするからです。誓約ということがなされるからです。洗礼や信仰告白の折にも、教会役員の任職や就職の折にも、また結婚式でも誓約がなされる。そのことと今朝主イエスが誓ってはならない当選なることとどのように折り合わせたらいいのか、どう考えたらいいのか。主イエスは仰せになるのです。もうあなた方は自分にかけて誓う必要はない。自分を支える、自分を正しく強いものに見せかけようとすることからもう解き放たれている。私につながることによって私の真実があなた方を支えている。教会でなされる誓約はこの主の恵みを知らされることの自由と喜びの中でなされるわけであります。祈ります。主なる御神様、救い主キリストとの結合の恵みによって真実の言葉を語り合うこと、互いに信頼を置いて生きること、その幸いが取り戻されていることを今朝改めて覚えることを許され感謝をいたします。あなたは仰ぎ、あなたに見栄えを期すことが私たちの命と人生のもといです。あなたご自身の真実により頼んで生きるその幸いなる歩みへと私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。